超積極的法則。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行けなさそうにないよという方も、行けそうにないよという方も、積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。ついにメイン MC の座を奪いましたよ。
違うよ、ちげえよ。
奪いましたよ。
水谷アストです。
はい、金子アキロです。
はい、坂東睦月です。
はい、というわけでちょっと予告していた男子会ですよ。
男子会が、
男子雑談会。
いやー、そっか、聞いちゃいました。
特に内容も決めてない。
そうですね。
いや、というか男子雑談会という名の、はい、戸沢 MC 反省会でもある。
なるほどなるほど、
なるほど。
確かにその場にいましたもんね、水谷さん。
直後に、直後に始めちゃったよ。
そうですね、実質アフタートークなんですね。
だって、なんでディレクションするんだよ今。戸沢香織ディレクターが今ね、私二人なのにっていうディレクションしたんだけど、
ささささって書いてましたね。
そうそう、ね、何を書いてかと思ったらさ、はい、だってその指示をもらって俺たちはどうすればいいんだ。
感想が飛んできただけだから。
そうだよ。
どういうこと？
指示じゃないんだよ。
そういうところも反省が。やっぱもう今まさにもうやってるけど。
なんかすごいな、びっくりした。適性ってあるよね、やっぱ人にね。
いや、あ、真面目な。頑張ってました。めっちゃ頑張ってましたよ。
頑張ってたもん、どうなの？大丈夫それは。
いや、ちょっとあんま言葉がよろしくなかったかもしれない。
そうよ、だってさ、
確かに
ラーメン屋行ってさ、どうだったの、はい、ラーメン屋頑張ってたよって、おかしい
ね。おかしいね、確かに。それはおかしいですね、確かに。美味しいかはまずかったか、やっぱそういう風になりますよね。
そうだ、頑張ったら変なんだよ。
、う
ん、
確かにそうか。
ということで、まあ、今日は雑談会ですよ、
はい、
特にトピック決めずに、うんうんうん、男子3人で話していこうじゃないかということでね。
いや、男子3人か。
そうなんだよ。だ、
女子しかいないのはやってますもんね。で、男子は1人入ってるとか言われる、うん、男子だけはないですもんね。
そうだね。
男子だけってことはもう1人で水谷さんが喋ってる回だけ。
ああ、それはあった、それは、うん、そういう意味ではあった、
うんうんうん、
が純粋なのはない。
ああ、なるほど。
ということで、ね、全然違うトーンになるんじゃないかってね。
まあ確かにそうですね、
予想はしている。
うんうんうん、うん、
でもやっぱあれだな、ちょっとトピックがないと
すそうですね。どうしようかな。
でもハイパーポジティブシンキングだからさ、やっぱそこになぞらえていて、うんうんうん、だから2人はなんだっけ、はい、だから選択的ポジティブと
安藤君が。ああ、そうですね、この間で言った、
ネガティブなんだね、はい、金子君が。
ネガティブだけど表面的にはポジティブに振る舞っているみたいな、うん、
というのを聞いてさ、この辺意外と意外というかさ、うん、なんかもうみんな普通に、はいはい、イエーイポジティブでーすみたいなのが来るかと思ったらさ、どの方もさ、いや実は
なんかこじれてますよね。そのなんかどこかで。
そうなのよ。
やっぱこれ問題なんじゃないですか。
問題かもしんない。
やっぱ、うん、やっぱ巷でポジティブって聞いたらちょっとうさんくせえなって思ったりしません？なんかそういうなんかひねくれた感じがやっぱあるのかもしれない。
まあまあまああるかもしれないですね。
いや、そうなんだよ。
若干なんか霊障じゃないですけど、
ね、うん、いやいや、だからさ、俺もうここすごいぶっちゃけとくでけどさ、はい、台本返してても思うもんね、
はい、
いや、ハイパーポジティブってもっとなんて言うんだろう、あー、ちょっとこの辺までだけど、もう言っちゃうけど、もっとバカなんじゃないかなって思っちゃうっていうか。
なるほど。
なんかちょっとやっぱりさ、
はい、
IQ 使っちゃってんな俺って思うんだよね。飛び込めてないなみたいな時があるから、
うんうんうん、
だからその点やっぱり香里と沢は飛び込む力あるよね、う
ん、飛び込んでた、すごく、
うん、そうだよ、うん、いや、なんかもうどんどん目の前に一応ディレクターいるのにさ、ガンガン言っちゃうけどさ、
はい、
なんで MC やろうと思ったのみたいな。
それは言わないであげてよ。それはチャレンジしたんですよ。
そう、チャレンジ、そう、これがチャレンジだと思った。
そうですよね、確か飛び込んだ、うん、
飛び込んだ、うん、いや、やっぱ自分がチャレンジだと思ってたのは、
はい、
なんかこのチャレンジと言いつつもやっぱり6割ぐらいは成功するかなって思ったものを選んでたなみたいな、
あ、
まあ、4割もあるか、
はい、
4割成功するって思ったけど、戸沢香織のチャレンジはなんか、いや、これはなんか命綱ついてますみたいな。
なんか怪獣の鉄骨あたり
みたいな。になってたからさ。いや、ちょっと甘かったな、自分って思ったんだよね、その意味では。
ああ、そうか。やっぱだから期待、自分がこれぐらいはできるんちゃうかっていうの、
うん、
よりもちょっと下だろうけど、でも言うても、いけるだろうっていうのがあるから、なんとかチャレンジできるっていう。
うん、何かは得るもんがあるとかさ、ちょっと歯が立つんじゃないかみたいなのを立ててやっちゃったな、みたいな。
あ、それが IQ 使ってるってことですね、
うん、全然ポジティブじゃないみたいな。 計算しちゃってるもんだって。
そうだ、セーフティーネットはある自分の心の
そうそうそうそうそう。だからそれを思うとね、だって秋広くんもね、なんかサブ MC みたいに、はい、じゃあ坂東さんはって最後、まあ、感想を確認したりするっていうさ、
行く人は、
いやあれは勇気あると思う。だって劇団員でも何でもないのにさ、
まあそうですね、全然全然もう劇団員でも何でもない
何でもないは失礼か、
うん、まあまあまあ今回役者でお呼びいただいてってので出演してってなって、うんうん、なんかまずいサポートしなきゃって言って、
ああ長男、
長男、はい、
ちょっと長男の部分がね、
3人もね、
そうそう、本日長男3人でお送りしておりますから、
いやさこれさこのさっきの素沢会にさ、はい、あのチラシのデザインをしてくれたね、うんうん、足川くんが、はい、ちょっと聞いてくれてたのよ、
うん、
それで感想聞いたらね、うん、初めて聞いたんですけど、長男に優しい番組ですね
そうなんですよリスナーの皆さん、これこちらですね、はい、長男に優しい番組になってますんで
どういうことなんだまあ人口比率で言ったらさ、計算上長男の方が多いからさ、
まあまあそうでしょう、そうですよ
一人っ子もいたら長男が一番多いわけだから、はい、それはそうなのかもしれない、
そうですね
そんな戦略的とはないんだが、
そうですね、うん、まあ、戸沢は長女らしいですよ、戸沢香織は。そうね、そうだから、うん、まあ、ちょっとはあの甘くしてあげようかなと思ってます、私は。
どういうこと、なんかちょっと甘くしてやろうかな。
まあなかまあ、同じく上に立つものとして。
そう、なんかもう長女も長男も、うん、なんか同じだけやっぱ責任とかね、うん、やっぱ持っていってるから、まあ、パンパンになっちゃう、ね、うん、こともあるよねっていう、うん、そういう気持ちも、ちょっとだって目の前にいるから、なんかそのなんか。先ほどから
ちょっと抱えすぎてしまう時もあるよねって
あ
ちょっとなんか平風みたいな顔してるから
平風って言いながらなんか横にずっと紙に何か書いてるんですよ ね、
なるほどね、
見せもしない何
か、見せもしない何かえ、じゃああれなのかな、じゃあ計算が立ってなかったわけじゃなくて、
うんうんうん、
えでも楽しんだ気もするけど、まあ、でも、うんうん、やらなければならないからやった
という、どうなんでしょうね、
でも楽しんでたよね、
いやそう楽しみたい、もちろん楽しみたいし、うん、場もちゃんと回したいっていう気持ち、うん、そう理想は強い、
そう
理想は高くて、そう理想が高くて、うん、それをやろうとするんだけれど、うん、意外にオンしたら、うん、やっぱその気持ちがクラッとこうやっぱ変わる、いや僕めっちゃわかりますよその気持ちは、
あそうなん
です、そうなんか全然なんかできるかなと思ってやったら、
あ
なんかこそんなつもりじゃなかったじゃないけど、その目の前目の前の景色がこんなになるとは思わなかったみたいな感じで、途端にこうさっきまでの気持ちは、
え、あるの？あきらかねこも、
なんか、うん、あれなんですよね、高校の時に、
はいはい、
まあ、高校が全寮制の高校だったので、ね、かなり前なんですけど、なんかその寮内の企画みたいなやつで、その寮内で企画立ち上げてその MC をやろうみたいな感じで MC やったんですけど、まあだだ滑りしまして、
あ
なんかもういざ、まあ、な普段みんなと楽しく話してる感じで行けば行けるよねみたいな感じで言ったら、なんかそのノリで行ったら、なんかおそらくなんですけど身内乗りすぎて、身内乗りすぎてシンってなって、でなんかそれでもう MC 本当にありえんぐらい滑って、それで寮戻って帰ったら、うん、その企画のチラシみたいなのが、うんね、ポスターで貼ってあったんですけど、はいはい、それビリーって剥がされてあって、その裏にクソって書いてあって、
嘘でしょ、
なんでこんな残酷な人間がここにってなって、
いやそれはへこむな、クソはきついな、
ビッグジョーじゃん、なんか
いやーすごい な、 な
んかあこの世の中にはこんな残酷なことができるやつがいる、いやいやいや確かに滑った事実はあるけれど、
MC でももうそれは MC 以外にクソの要素はなかったんだ、じゃあ、
まあ、
どう見ても MC のことだった、それは
MC 以外、まあ、全体的に見ても MC 以外もなんか何とも言えない部分もありはしたんですけど、まあでもやっぱり自分が、
まあそうだよ、
正面来て MC やってたんでその分のダメージがでかかったっすこんなはずじゃ、こんなはずじゃって、
それはへこむなやばいなそれ、思春期だし ね、 ね10代の滑りは、
まあまあまあ大ダメージではありましたけど、
それはこんなに遡ってもちゃんとめっちゃ喋れますもんね、
そう
も
う
残ってるから、
残ってるよ、まあまあまあ、いいオチだった、
まあ、そうですね、まあ、それもあってちゃんと石橋は叩いて渡ろうってのと、 あとは前もってなんか飛び込むっていう勇気も必要だけど、うん、前もってある程度準備をしておくことも必要だっていう、ああ
準備はね、
うん、まあ、そういった教訓にはなりましたね、
あそうやって人は大人になってくる
そうですね、
そっか、じゃあやっぱこの傷つくことということと、はい、ポジティブネガティブが、はい、まあ、絡み合うみたいな、
うん、
ところはあるのかもな、子供はポジティブだもんね基本的に、
そうですね、
まだ経験がない、
うん、
子供たちはね、
うん
うん、確かにそれ、うちの子供もやっぱ基本的にポジティブ うん、私は今小学生の息子がいるんですけど、
小学生になられたんです
ね。小学生になってるんですよ。
大きくなられましたね。
あ、そう、まあ、一回ちっちゃい子会ってるからね、記録は。そうだからちょっとこれまあ一回ちょっと、はい、まあちょっとプライベート何だったらカットしますけど、
はい、
だからあの前回のね、あの私と私と私と私の現場に差し入れにうちの奥さんと子供が来てくれたんですよ。で小2なんですけど今、うんうん、でなんか、まあ、みんなさ大人だからさ、大人だし子供ちょっと可愛いから子供を見て、あー可愛い可愛いみたいな感じで、キャーみたいな感じで、なんか今度お菓子買ってくれねーみたいな感じでいろいろこう絡んでくれるわけよ、うん、
はい、
で俺はいなかったんだけど、絡んだ後なんか奥さんと一緒に帰ってて、うん、なんであのお姉さんたちは僕に対してなんかわーわーキャーキャー言ったのかなみたいな、もしかして僕のファンなのかな
ポジティブですね。
ポジティブです
ね。
なんだよね。
わ、いいな、
うん。その発想はなかったみたいな。
すご
ファンなのかなみたいな。なんでプロモーションもしてないのにファンになるんだよみたいな感じなんだけど。そういうことじゃん、やっぱり。
いい、すごい。
子供ってい
い、
ね、ハイパーポジティブってさ、
ね、確かに、うん。
全く違う角度で考えてるから。
そうですね、確かに。
うん、これぐらいの、ね、方や高校生の MC はクソ
って言われちゃってるから、チラシを剥がされ裏にクソと書かれ
いやいやいやいやいや、
小学生はやっぱ大人になってくるとね、そうですね、そうなってことになってくるっていうさ
そうだから、あんまだから IQ 使わなくて、うん、あの怪我したことで傷ついて、うん、それはもう嫌だよってなって IQ を使い始めるみたいな感じはありますよね。
悲しい IQ の
使い方、悲しいそうなんかこ、ね、もうこれ以上これを、うん、もう一回はやりたくないから、うん、頭使っとかないと
自ら守るためにね、
そう、なんかそういう感じはちょっとあるかも、
うんうん、いや複雑だな、傷つくことで成長もしてるんだけど、うん、失われし何かも
ある、
あ、そうですね、あるいや確かに、でも傷つかないとレベルアップしないんだけどなっていう矛盾は、
うんうん、そうですよね、
そうですね、
やってさ、ちょっと若干エピソードかぶりするけど、はい、俺も高校時代の時に、うん、いや今でも覚えてるけど、芥川龍之介のなんか羅生門をなんか授業で、国語の授業で取り扱ってて、
うん、
でなんかなんか浪人が出てくる、はいはいはい、下人だっけ、浪人かな、うん、なんか下人か、うん、って出てきて、うん、でなんかその時ここのなんかグループ発表みたいな感じで3人ぐらい前に出て発表するみたいな、でなんかその下人の話をなんかどうのこうのって言った時に、その先生がなんか当時の下人っていうのはなんか就職がすごい大変だったみたいな、
はいはい、
すごいなかなか使えることができなかったみたいな、うん、ですごいなんかそれで街歩いてんだみたいな感じの時に、なんかその時パッと私が、あ、なるほどね、リクルートとか使ってんだねみたいな言ったら、
はい、
もうそれこそその解放と一緒、はい、潮が引いてくの感じさーって引くの感じて、やばいみたいな、
やばい、
でもうその時 0.2 秒ぐらいで、いやリクルートっていうのは就職の雑誌だからそれを見つけようとしてこれから探そうとしたんだよって言おうとしたんだけど、それもさすがにやばいなって思ってちょっとストップはできたんだが、なんかそれを味わってから、なんかこのギリギリのラインをやっぱりこう見極めるっていうか、どれぐらいは理解ができて、どっからが理解できなくなるラインなのかとかっていうのが肌で分かったっていうか、あ、これはアウトなんだみたいなことがね、
うんうん、
これはでも事前にはやっぱ分かんない、
いやそうですね、
分かんない、その 0.02 秒前はリクルート面白いなって思った自分がいたからそれは否定できないんだけど、一、はい、回こけないとね、
そうですね、
クソにしたくてクソにしたわけじゃないじゃん、
そうですね、クソにしたなんか盛り上げたいなって言ってみんな楽しくやろうね、
そうだよ、
楽しいか
ーい、そうだよ、
楽しいかい、シーンってなって志が良かったんです、うん、どうしようかっていい方向にね、こう手ごとしたんだから、
ここがやっぱ悲劇なのかな、善意でスタートしたにもかかわらず裏切られるということが
いやー、そりゃしんどいよな、
そうですね、うん、なぜか知らないんですけど、金子の人生そういう展開がやたら多いですよね、
何それ、
怖い怖い怖い、
なんか、まあ、それこそなんですけどね、うん、まあ、昔、
うんうんうん、
それこそ22か3ぐらいの時に、うんうん、まあ、当時お付き合いしていた方がいたんですけど、
はいはい、
その人と何気なく話してて、
うん、
まあでも人間、まあ、いろいろありはするけど、まあ、でもあれじゃない、よそよそ、うちはうちじゃないみたいな、なんかの話の流れ、そういう話をしたら、まあまあ、
別にいいね、いいんじゃないの、まあ、
そういう話をしたら、うん、ちょっといいって言われて、え、何どうしたの、急にめっちゃシリアスな感じでってなって
大丈夫、
そのなんかよそはよそ、うちはうちって考え方、なんかそのなんだろう、端的に言っちゃえばなんか自分がないよねみたいな感じのことで言われて、なんかそれ、なんか自分がないよねっていうこと自体言われたのがその時がまあ初めてだったし、で、なんならその 当時お付き合いしていた方もわりかし今まではなんか結構肯定的な感じでいろいろ背中を押してくれたりとか、まあなんかあそれいいじゃんみたいな感じで言ってくれた中の急にスンってなって、あなたって自分がないよねって急になんか槍で刺されたような感覚がしてうわーってなって、
それは なんかきっかけがあったとかじゃなくて、
なんか本当唐突だったんですよ。まあ表に出してなかっただけでなんか溜め込んでたものがあったのかもしれないんですけど、まあそこでなんか爆発してしまったらしくて、
これはちょっと女子に聞かれて分かんないかもな。
いや確
か
に怖いですよね、
男子じゃねえ、どう分かる、だってい
や分かんない、
急に来る何か、
そう言われてからやっと考え始めて、それじゃ遅いのよって、
うわうわうわ怖
なんかそので
、まあそうなんですよ、実際それだったんで、
あそうなんだ、
なんか、でそれで あそうか自分ないんだってなってダメージは受けて、でそこから3日3晩チェドを吐きながらぶっ倒れて、でそれで立ち上がって、それでちょっと自分っていうものを確立していくかみたいな感じで持ち直そうとしたら、そこから彼女との距離が離れって、なんか心の距離が離れてて、でそれでどうにかこっちもなんかまた距離持ち直そうとしたけど、まあその離れたまま離れたまんま で気がついたら彼女は他の女の子に乗り換えてましたね。
ほう
なんだそれは、
びっくりしましたね。
自我がない男よりも女の子の方がいいってこと
だったんですかね、わかんないですけど、なんか
すごい落ちたな、
確かに、でしかもその乗り換えた先の女の子が全然自分の友達だったから余計気まずいってなって、
それはちょっとすごい話だ、ね、
なんかちょっと昼ドラみたいな展開になりましたね。
昼ドラもやんないよそんな展開は。
確かに、
うん、リアリティな深夜ドラマだよどっちか
まあ確かに
昼じゃない、そうですね、昼じ
ゃない、そういう経験もございました。
なんかすごいな、
すごい、
あ待って待って、俺今気づいたんだけどさ、
はいはい、なんですか
これさ、バンドー君さ、はい、あんまり自分出してなくないか、
何どういうこと、
解除してないよ、
何
解除してない、俺はさリクルート滑って話してさ子供の話までしたのにさ、
確かに金子は2回腹を割いたのに。
そうだよそうだよ、むせちゃった。そうだ、これこういうことだよ、
今まさにそういうことが起きていた、
そうだよ、別に急に俺がいや俺ジョジョ大好きなんだよということがだったんじゃなくて、流れの中で自分の情報を出して
何気ないタイミングで自己解除
をそうなったらだってね、
あ
の会ってないけど明るくなって、はいはいはい、あじゃあ息子さんはなんかポジティブなんだなって情報が伝わるわけじゃん、
う
ん
う
ん、
そうですね確かに、う
ん、でも今のムツキ君からは何も得られてないよ、もしかしたら
確かに僕相槌しか打ってなかったな、なんか、
うん、いやちょっとリアクションしてたよ、
まあ、そういえば、うん、みたいなことはなかったですね、
う
ん、確かに、
うん、だけどそう自分の話、自分の話、
自分の話か、
うん、そうだよ、
あ難しいな、どんな、なんだろうな、うん、
まあまあまあ、なんか今の流れで言ったら、なんか人生においてインパクトのある出来事とかありますね、そうだよ、そうだよ、
インパクトね、
そうそうそう、ポジティブ、ネガティブにかかる話、
いや、そうだから、金子君のその話を聞いてるうちに、はい、そのだから、さっきのその女性の感覚、
はい、あそうだね、
で、いや、多分その子も、うん、そのさっきの女性も、はい、シグナルは出してたんだと思うわけですよ、
う
ん
う
ん、で、それを全く受信しないで来ちゃったせいで、うんうんうん、ズガーンって言われるみたいな、
うんそうね、
でそれでやっと気づいて、やっと気づいたんかいみたいな冷ややかな目があって、あで、
うん、
男はそこから反省し始めて、
そうですね、
で、うん、それをなんかあったかい目なのか何なのか分かんないけど、はい、女性は多分見ていて、で結局なんだ最終的にはあなたが一応、
はい、
金子君が
違う違う違う違う抽象論だよ今まだ
自分じゃない
だって抽象論が
そうかそうか、
そうかそうか、
自分のエピソードじゃなくて私のエピソードを解説しているって
そうだよそうだよ違う
全然気にしない、そうかそうか俺の話みたいに喋ってるけど、
そうそう
違う違う違う違う、
そうかそうか、
抽象論だったんだってこれ、
あなるほどね、
エピソード泥棒っすか
ごめんそうだね確かに
具体的な話別にまあ この話このトピックじゃなくてもいいけど、
はいはいはい、
なんか具体的な話だよ、
具体的な話、
こう失敗しました、こうなんかありましたみたいな、
あ、あ、ありますあります、
あり
ますありますポジティブネガティブの話だと、うん、やっぱ僕大学、うん、まあ、受験して一回失敗してるんですよ、うん、失敗してて浪人になったんですけど、でその時なんで浪人になったかっていうと、うん、これ言っていいのがドラゴン桜ってわかります、
あ、
受験の、
バックドブスは東大に行け
の、そうそうそうそう、あれ漫画をね、はい、お父さん、お母さんかな、まあ、どっちもいいんですけど、うんまあ、買ってもらって、うん、ちょ受験に必要なんだと、
いいじゃんいいじゃん、
うん、
やる気も出 る,
やる、そうやる気が出るから買ってくれって言って前回も買ってもらって、ほんでそれを見ながら、あこうしたら、まあ、東大とは言わずとも僕が志望してる大学に行けるんじゃないかと、読めば読むほど、
うん
うん、これはいいんじゃないかと思って、うん、漫画をこう 1からいっぱいあるんだけど、うんうん、そこ開いたまま、うん、そのノートにポイントを書き出していくんですよ、
う
ん、
漫画のねポイントをね、
漫画のポイントを書き出していって勉強した気になって
そうだよ気になってだけだよ
で、そう、でそれをやってあ俺はもう全然勉強できるようになったって勘違いしていてでいやポジティブですよそれは僕的にはポジティブだった、
はいはい、
でも方法論は分かっている俺はそうそうって思ってましたから、勉強ができるだって俺はドラゴン桜をあんなに詳しく読んだから、うん、と思って受験受験日になって、で、受験日になって、うんうん、その、模試とか受けたやつを見直すんじゃなくて、ドラゴン桜の俺の大事な、作り上げたノートを大事に見ながら、受験を したら、落ちたんです。
当たり前だろ当たり前だろえ本当にやったのそれ。
やりました、本当に。それで、だから、あ、でもこれポジティブだと僕は思ってたんですよ。それは、うんうん、勉強しない、まあ、勉強してたと思いますよ自分でも、
うんうんまあ、ゼロ
プラスアルファの努力で、うんドラゴン桜をやっているという
気持ち。他の人がやってない努力ね。
そうやってない努力、うん、やってたから、うん、うまくいくはずだと言い聞かせてたし、うん、絶対に受かるみたいな、うん、ずっと言ってたんですけども、うん、まあそのあんま本当は勉強してなかったってことですよね結局
は。それはそうだよ
ね。要は結果出て受かってなかったから、
はい、それはそうだよ。ドラゴン桜読んで勉強にはなんないよ
そうだからそうポジティブが裏目に出た、うん、でした私は。その言い聞かせるとか、
あ
アファーメーションみたいな、わかりますか、
うん、
自分に言い聞かせるみたいな、でなんか実際に勉強してないのに、うん、できるってひたすら私にこう思い込ませて、はい、結果出て、うん、ドン、
うわー、
浪人確定。
あーそうね、それはやる前から勝負が見えてい
たような気が
しますけど、そっか、うわこのエピソードなんか使えそうだな。
使え、本当ですか。
多分使えそうじゃない
確かに
か、うん、間違ったポジティブの一例として、
あいやそうですよ。だ何何 なんだってその使い方分かんないで、うん、いきなり触ってみたら危ないじゃないですか、
まあそうですね、
それが僕としてはポジティブだったんです。あポジティブってこういうことだろうって思いながらそれをぶん回したら自分が壊れるっていう、
そのあ
全然僕のためになってないみた
いな、うん、
いやでもそうだよ、多分さ作者もさ、うん、その漫画読んで受験する人いると思ってないよ勉強の仕方をあれで教えただけであってさ、
そうそう
あれで勉強しろとは言ってないから。
そうですよね、うん、参考書を開け
そうだよ、うん、その通りだよあれは参考書じゃないから
もう読んでメンタリティができたな、じゃあ参考書読めってなって、
そうそうそうそうそう。
じゃあ赤本読めよっていう話、
そうだよ、
そうなんですよね。
なんでもう一回読むんだよ
精読に入っちゃう、
なんで書き出してるんだ
そうそうそうそう、
別にこれで出た問題が出てくるわけじゃない
ぞ。そうだよ、ないないないない、
でも読解力は上がったな、現代文は頑張れってなって、
いやいやいやいや、いいのかない
や全然ダメだったね本当に今思えばね、うん、本当に、
でも一歩前進したよこれで、
うん、そうですよね、
ちょっとあの自己開示できた、
あ自己開示できたから、
はい、ワン自己開示で、
ワン自己開示で、
なるほど、
ね、男子会もう一回じゃないかな、
そうですねちょっと全然まだ話足んないですからね
でもなんか、はい、ちょっとなんか何しに来たか分からなくなってきたな稽古しろよみたいな感じのツッコミが来そうなぐらいの、
確かに
ですよ。いやでも最後に最後これで終わりですよ、はい、こんだけポッドキャスト撮ってるのも、うん、やっぱり劇場に来ていただきたいというのが、
はい、
一番大きいですから、
もちろん
何よりもね、やっぱ人となりを知った上で、
うんうん、
あの人こういう演技するんだみたいなね、うん、ところにつなげていきたいので、ぜひあのこんだけべちゃくちゃべちゃくちゃ喋って言われましたがこれもすべてあの時間潰しのためにやってるわけではなく、
そうですよ、もちろんです、
もちろん理想のためのね、癒しの時間というか楽しみの時間もあるけれども、一番はこの喋りよりも舞台の上の二人の方が輝いていますから、それは、
はい、
やはり、
はい、
これはそうじゃなきゃ困る、
困る、本当に困る、
皆さんの目で確かめてくれよな、
そうだないや普通の時なんか面白かったなって、ね、ちょっと天領かなり嫌が
って、これはかなり厳しい、
違うやつかなり嫌がるから、そうぜひね、面白く
ぜひぜひ
かっこよく輝いてくれ、
はい、はい、頑張りま す、
ということで、はい、男子会は以上にしたいと思います。
相
手は水谷敦人と
金子明宏と
坂東睦月でした。ありがとうございました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。
まっとうに締めたね。
いや まあ、
やっぱドラゴン桜のおかげじゃないですか。
ありがとうございました。